はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、私はパーソナリティの衆議院議員重本守です。
アシスタントのドクトルケカです。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ケカさん、京都はいかがですか？桜もだいぶ散って、
もう散ってね、葉桜になってますが、うん、だんだん緑が増えてきてですね、まあ、雨も降るんですが、気持ちのいい、うん、空気が流れてる感じはします。で、
なるほど。
人は少しやっぱ減ってますね。
減ってますか？
やっぱ減ってますね。
まん延防止措置がね、出ましてね、もう、私のところにも旅館や飲食店の皆さんからもう悲鳴の声がいっぱい届いてまして、
いや、もうそれはね、本当に旅館飲食店関係の方は大変だと思います。やっぱり目に 見えてまたバッと減りましたので、人通りが。
そうなんですよね、はい、ちょっとね、旅館の皆さんからね、はい、ちょっとお声が届いておりますので、紹介いたしますとね、重本さん、まん延防止重点措置が適用されたおかげで、修学旅行のもうキャンセルがもう相次いでおりますと、もう去年もう春の修学旅行の機会を逃したわけですが、今年も4月5月ともうキャンセルが相次いでおりました。で、秋のことについてまで心配の声が全国各地の学校から届いている、なんとかしてくださいと、こんな声が届いておりまして、詳しくお話を聞いてみたらですね、もうまん延防止等重点措置も緊急事態宣言も、その影響たるや何ら変わらないと。
あ、そう、それは感じますね。
ね、
感じます、感じます。
まあ、確かに法律上の、仕組みだとか、適用は違うとはいえ、これが発令すると、経済に対するダメージがもう緊急事態宣言とこれ一緒ですね。
意識も同じような感じになりますよね。
ね、
やっぱこれはね、どうしても感染者数が増えてるじゃないですか。毎日の発表が、これはやっぱり我々国民みんな、これは気をつけないとなっていう心構えにはなりますよね。
そうですね、それで大阪がめちゃめちゃ増えてますね。もう1000人を超えましたね。
そうですね、あれを見てると、ね、京都もやはり今少ないからといって安心はしてられないような雰囲気はありますよね。
そうですよね。で、大阪はね、その増えてる大きな原因として、その変異型があるので、その変異型のウイルスに対して、今、今週から接種の始まったワクチンが、しっかりと効果があるんですか、ということについて、厚労省に現段階で言えること言うてちょうだい、というふうに取材してみたところですね、治験段階においては一定の効果はありますと。で、南アフリカにおいてはそのワクチンを接種して、その後なんていうんですか、その新型コロナにかかった人はおりませんから、 100% 南アフリカにおいては接種した後効き目がございますと、いうところまでは今日現在の話として、厚労省からいただいてますんで、確かに 100% ではないとは思うんですが、効果はしっかりあるというふうに聞いてますから、今週から京都市においても高齢者施設での接種が始まったので、
そうですね、
順番が来たら皆さん積極的に、受けていただけたらありがたいなというふうに思ってます、それで今日冒頭紹介しました通り、もうマンボウで、その特に影響を受けてる方、で、ワクチンを打ちたいけれども、なかなか順番が来なくて、やきもきされている方にですね、ちょっと重本がお調べしたことを一つご紹介したいんですが、新型コロナウイルス感染症もですね、いずれは感染症法上の、例えば5類とか4類とかっていうふうに、類型の当てはめが なされてですね。で、その時には治療薬もある、ワクチンもある、対処法もしっかり分かってて、はい、まあ、決して医療崩壊させることがないだろうという、そういう条件が、こう、いずれこう、日本でも世界でも整ってくるはずなんですね。で、それで、まあ、過去において同じような新興感染症について、ちょっと調べてみました。
はい。
そうしますと、一番古いのが2002年11月、中国で発見されました SARS。
はい。
これ2002年11月に発見され、新感染症としての指定、ね、指定感染症としての指定で、最初は1類に指定されたんですが、やがて2類に指定され収束する。はい、ここに至るまでの期間がですね、
はい、
SARS の場合は1年7ヶ月でした。
はい、はい。
さあ、続きまして、2009年5月に、メキシコで、はいはい、確認がなされました新型インフルエンザ、H1N1 ってやつですね。
はいはいはい。
これが同様にですね、季節性インフルエンザと同じ扱いですよってこう確定できたのが、1年と11ヶ月後です。
はいはい。
はい。で、続きまして MERS、
はい
ね。
はい。
これは2012年9月サウジアラビアで、確認がされてから、はい、二類の感染症として最後落ち着くんですが、それまでの間、2年と4ヶ月を要しております。
はい。
で、新型コロナウイルス感染症は皆さんご承知の通り、2020年の12月、中国は武漢で発見されておりますから、
はい、
もうすでに1年4ヶ月が経っておりまして、今申し上げた3つの新興感染症のことが、もし参考にできるとするならばですね。
はい。
あと1年。
うん。
長くてもあと1年というふうな、まあ、期待も持ってるんではないかと。
はい。
そこを思いですね、ご紹介しているところであります。まあ、ちなみに新型インフルエンザについてはですね、これ、世界保健機構の WHO が、
はい、
もうパンデミックを宣言して、非常事態だというふうに、はい、まあ、今回のコロナと同じような宣言をしたことがある、感染症ですが、まあ、この場合でも1年11ヶ月ですね。
はい、そうでしたね。
うん、
日本にも新型インフルエンザワクチンをアメリカがたくさん買いましたよね。アメリカから、ね。
そうです、そうです、そうです。
で、
そうです。
結局、全部使わずじまいで、
はい、
なんとなんか終わってくれたというのが、
うん、
記憶にあるんですが、まあ、あれは幸いです、幸いでしたけどね。
そうそうそう、そう。
いや、本当ほっとしましたけどね。
そうなんですよ。
はい。
本当に。まあ、治療薬についてはね、コロナについては、レムデシビル、ヘパリン、うん、デキサメタゾンっていうのももうありますし、はい、まあ、今、ワクチンの接種も始まってますから。
そうですね。
うん、イスラエルとか、
ね、進むとずいぶん違うでしょうね、うん、
だいぶ変わると思います。
私もそう思ってます。
変異のスピードの負けないようにですね、ワクチンの接種率を上げるためにも、はい、まあ、重本は汗をかいてまいりますので、はい、この番組でもまた随時紹介してまいりたいと思います。
はい、ココアもやっぱり大事だと思うんですけどね。
ぜひぜひココアのインストールもですね、皆さん進めてください。
はい、じゃあまた来週。
また来週。バイバイ。
バイバイ。